子は大事をしっかりと安定して踏みしめておらんというと足は踏み出せん。踏み出した足を踏みしめてこそ次の足が前へ出るのよ。永久に途中であって、しかもいつも大事を踏みしめておる。こういう生活でなければ人生は救われんはずである。この頃は進歩進歩と言うて両足上げちまうか、ぴょんぴょんウサギのように飛んじまうか、みんな不安定で落ち着き場所がないと言うて、両足踏ん張ってしまって安定してしまっておったのでは、進歩は少しもなくなってしまう。一歩は安定し、一歩は新しく踏み出していくところに人生というものがなければならんはずだ。業を論じて途中にあらず、業を論じて途中にあって貨車を離れず。この頃は歩いてなんぞ行くものはない。みんな汽車に乗っていくんだから、一歩は大事を踏みしめるなんてことはいらんというか知らんが、そうじゃない。東京まで6時間半で小玉が走っていく。歩くよりは便利であり楽であるし、早いほど結構だが、汽車が早ければ早いほど座っておる座席はちゃんと指定席をもらわんと言うて、あの汽車の中で立っとったらたまったもんじゃ。座席はちゃんと指定席でもらっておらんことには小玉には乗れんはず。やっぱり途中にあって貨車を離れず、安定したものがなければ汽車にも乗れんはずで、一人あり貨車を離れて途中にあらずだ。一人はその安定の場所さえも離れて、出世権さえも離れて、しかも途中などにはおらん。途中などにはおらん。出世間にもおらなければ世間にもおらん。これはどうだ。安定なぞというものはもういらないと言って、途中の不安定もそこにもおらん。安定もなければ不安定もない、世間もなければ出世間もない、こういうどえらいやつがあるが、これはどうじゃ。飛行機に乗ったようなもの、大事を離れちまう。大事なぞは離れちまった。しかも途中にやらず、世間のことなんぞもちょっとも関係ない。空中に上がっちまう。しかもその空中で飯も食えれば本も読めればコーヒーも飲める。貨車を離れて途中にあらず、なこか人間の供養を受くべきて。一体どっちが優れておるとしたものかね。人生は途中であるから、途中にあって貨車を離れない、永久に進歩の道中にあって、しかもいつも終点におれる。これは大切な境界であるが、その貨車も離れてしまう。安定ということもいらなくなっちまう。しかも途中にもおらんと。こういう人間がおるとしたらどっちが優れてやるか。 どっちが一つ人間の供養を受ける価値があるであろうか。というてこれも二人の人間があるわけではない。ある時は途中にあって貨車を離れず、ある時は貨車を離れて途中にあらず、そういう境界を一つ味わっていかなければな。個人が業を生き、業を論じて途中にあって貨車を離れずというところに、名家渓谷二つながら愛喜ぶ、常に訓悩の笑いを生んでみることを歌う。人境愚達というところで、名家渓谷二つながら愛喜ぶ、常に訓悩の笑いを生んでみることを歌う。貨車を離れて途中にあらずというところに、白老家の北印象隊担保上のみんな密集や流した。白老家の北印象隊担保上のみんな密集や流した。個人が合意で任侠愚達という境界である。なこか人間の供養を受くべきといって、すなわち下座で、なかなか修行というものは磨いても磨いても上のあるもの、すり上げてもすり上げてもまだ上の境界があるものであるから、一つ皆油断なく磨いていかんというといかんというと。浄土相当いかなるか、これ第一句、四枠三様引会して主殿そば立つ、いまだ疑義を入れざるに主品分かつ。第一句、第二句、第三句だ。これは後に説法の段のところに、三蔵が今日の賢女祖物と別ならず、もし第一句のうちに売れば祖物のために死となる、第二句のうちに売れば人間のために死となる、もし第三句のうちに売れば自由不良と、こういう推事を述べておられるのであるが、それについて僧が浄土の時にお尋ねをしたのである。いかなるかこれ第一課で、五六であるから、宗門は五六というのだ。禅というものはそこに言葉を吐いていくところに禅というものがある。口で言えんところを、言葉で言えんところを言っていくところに禅というものがなくちゃ。口で言えんところを歌に歌っていくところに日本の言霊の道というものが、四季島の道というものが、言えんところを十七字でまとめていくところに俳句の道というものがあるで、はじめに言葉ありか、言葉を発していくところに、その言葉が真理をうがっていくところに禅というものがあるはずで、その言葉に階級をつけるならば 第一句、第二句、第三句と三つの段階をつけることができると臨済が言われる。その第一句のうちに言うことができるならば、祖仏のために死となる釈迦達磨のお師匠さんになれるという。第二句のうちに言うことができるならば、人間のために死となることができる。天上界の神々、人間の死となることができる。第三句のうちで初めて言いうるようなことでは、自愚不良、自分も救われん。こう言葉に、三段階があると言われる。それならばいかなるか、これ第一句、その第一の句はいかがでござるか。これを正前の一句という、言葉にならん先の一句で、第一句でいかなるか、これ第一句、四枠三様引会して四殿そば立つ、いまだ疑義を入れざるに主品わかる。三要引会して主殿わかる、主殿そば立つ。三要というのは、まあ後に三言三要という言葉が出てくるのである。何が三要であるかということは、はっきりここに、示されておらんの。個人がまあいろいろと、それぞれ勝手な理屈をつけておるのである。体操有の三つでもいいはずで、本体と姿と働き。三要引会して主殿そば立ち、引会というのは紙に判を押すというと、紙に判を押すというと、その判の通りの文字が紙の方にそのまま移ってやる。紙に判を押してさっと判を上げると、同時に判と同じものが紙に移ってくる。ちょうど鏡に物が移ったごとくに、判と同じ字が紙に移るはずだ。いまだ疑義を入れざるに主品わかる。疑義を入れずというのは、判断を下す、分別を下す前にもうちゃんと二つになっておるが、全く一つ、全く一つなものがパッと二つになる。そこに一部の隙も空間も入れる暇のない、まあ大一句だというような、お釈迦様が花を念じられるというと、直ちに花生がにっこり笑う。これが主殿そば立ち。臨僧が臨済にいかなるか、これ仏法の大義という、臨済が「はあ」って言うと、僧が直ちにそこで礼拝をする。義具を入れざるに主品わかる。相手の心と自分の心とがぴったり一つになって、そこに一部の隙もない。こういう一句が第一句である。そうがいかなるか、仏法的敵の大義というと、臨済が発想をにょっと立てる。すると僧がカーッとやる。臨済が殴る。一部の隙もね、 しかもお互いが相簡単相照らし合ってよく分かってよ主と品がそこにはっきりする。こういう一句が第一句である。言葉でもなければ説明もいらん、カーッと言い、あるいは発想を立て、しかも相手が直ちに見て取ってにっこり笑う、礼拝をする。こういう一句が最も優れた句である。第一句である。遠いかなるかこれ第二句だ。それならば第二段階の句というのはいかがでござるか。しわく妙芸兄無弱の問いを入れんや、大はいかでか節るの気に染むかん。第二段階になるというと、やはり言葉に発してこんというと通じない世界である。そうがいかなるかこれ賢人上の字というと、臨在がかじかじ、ただ石室安者の体を踏むがご、踏んで足を移すことを忘却するがごと金馬、いずれのところに向かってかさる。こう尋ねると、人選に没できすと、こう臨在が答えていく。妙下やに無弱の問いを入れんやて、妙下はよくわかることで、よく理解ができることで、無弱の問いは執着のない優れた質問。無弱の問い、執着のない質問、極めて自然な疑問ということ。一句でよくわかるならば、もう二度と質問をしていく疑いを持つ余裕がない。そういう一句で。しわくかじかじ。その言葉で何もかもが分かって、もう一つ突っ込んで疑うというような、そういう疑いの質問を入れる余地のないほど、からりっと分からし、相手を分からしていくような一句である。おはいかでか節るの気に背かん。そういう言葉は、おはというのは凡語で、翻訳すると方便ということであるが、そういう言葉を用いることはすでに方便である。本当なら指を立てただけで分かってくれないかん、カーッと言っただけで分かってくれないかんが、言葉を用いるということは方便であるが、大はいかでか節るの気に背かん。節るは、節は切るで、るは煩悩のこと。相手の煩悩を断ち切る働きが言葉ではあるけれども、立派にある。そういう句が第二句である。相手がよく納得がいっても疑う余地がない。つまり方便の言葉ではあるけれども、相手の煩悩妄想を断ち切るだけの鋭い働きがある。こういう句が第二句である。運門が日日これ口実というのがそれである。馬体師が日面仏ガチ面仏と言われたのもそれである。遠いかなるかこれ第三句だ。それならば第三句、第三段目の句とはどういうことですか。しわく宝刀に傀儡を労することを監守せよ。中堅虎入りに人ありた。これは文楽の人形のようなものだ。 舞台の棚の上に傀儡は人形だ。人形が出てきてそこに、踊るのを一つよく見よ。舞台の上に人形が出てきてお里にもなれば沢一も出てくる。そうしてそこで人形であるけれども実に手振り足振り上手に踊るが、しかしよく気をつけてみるとあの人形は自分が踊るのではない、後ろに操っておる人が、後ろに縄を持って操っておる人があるということを一つ気をつけないかん。宝刀に傀儡を労することを監守せよ、中堅虎入りに。中は引く、剣は縄ね。とはすべて、雷は女児で意味はない。すべて後ろに綱を引く人があるということを、よく見てとらにゃいかんだ。つまりこれが第三句である。相手を納得させようと思うて、分からんものにも分からそうと思うて、いろいろと言葉を使って、方言を設け、例えを設け、ああいうたら分かろうか、こういうたら分かろうかと、分からそうとして骨を折っておるような言葉が第三句だ。言葉としては下の下だ。それは相手を納得するために出された言葉で、その言葉の裏には操っておる人間が一人おるということを一つ見てとらにゃいかん。だから第三句は言葉としての意味があるのじゃない。相手を悟らせようとする慈悲に意味があるの。努力に意味があるの。言葉は何と言うてもいいはずである。こういう言葉が第三句である。お経の中に示されてあるいろいろなお言葉が第三句だ。祖師の親切な炊事のごときが第三句。そこで第一句のうちに売れば仏祖のために死となる。カーと言ってそれでもう分かってしまうようならば、釈迦達磨の師匠にもなれるような心境であろう。第二句のうちに向かって初めてわかるようなことならば、人間の人なることができるであろう。第三句のうちに向かって初めてわかるようなことでは、人を救うどころじゃない、自愚不良、自分を救うこともまだ難しいであろうと、こう臨済が示されておるのである。しまた曰く、一句後にすべからく三言文をぐすべして、こう三句に分けたのであるけれども、実は三句が別々ではなくして、一句の言葉の中にこの三つが含まれておるであろう。それぞれにこの三言文が備わっておることであろうと。三言文も個人がいろいろと解釈をして、言中言、体中言、口中言が三言文であるというようなことを言うてある。第一句の中にも細かく分ければこの三段階があるだろうし、第二句の中にも分析すればこの三段階があるし、第三句の中にも三段階があるということである。一句後にすべからく三言文をぐすべし、一言文にすべからく三様をぐすべし、その一言文の中にまたそれぞれ三つの大切な要を備えておらなければならんであろう。 剣あり言うあり何じら庶民その三回すと言ってげざる。剣は方便で一句一句の言葉の中に、やしくも脳僧が吐く一句一句の言葉の中には方便もあれば働きもある。何じら庶民その三回すと、この臨済の三句をどう得得したかな、臨済の三言三様をどう得得したかな、こう言って、下座をされたというのである。なかなかどうして、臨済の生き方というものははなはだ大雑把なようで、細かい注意がここに払われておるのである。善というものがそう簡単なものでないということを一つ皆気をつけなければ。一枚悟りでちょっとした悟りを捕まえて、それでも万事解決したように思うておるというと、とんだ間違い。悟っても悟ってもまだ上があり奥があるということを一つ皆心得なければならんであろう。はい。四番さん主に指名して曰く、ある時は脱人不脱境、ある時は脱境不脱人、ある時は人境不脱、ある時は人境不脱、時にそうあってと、いかなるかこれ脱人不脱境、死は九日発生して地に敷く錦、余害発を垂れて白きこと糸のごとし、相当いかなるかこれ脱却不脱人、死は九王霊すでに行われて天下にあまねく、将軍災害に援軍を絶す、そういわくいかなるかこれ人協力具立つ、しいわく平分絶身独所一方、そういわくいかなるかこれ人協具具立つ、しいわく方法殿に登ればやろうかす。今までのところが浄土で、今日のところから自習、いわゆる説法の段ということになるわけで、適当に、示されてあるのが臨済の修行権というて、やかましいことで、この自習は臨済院に住職されて、最初の説法であろうと言われておるので、四番三と、三ということは説法である。早朝のこういう説法を早三というの、日暮れの晩夏の時の説法を晩三と言われる、臨時の説法を小三と言うと、示されてある。四番三士に指名して曰くと、総三、番三、小三と、常に大師を説得して自習をされるわけで、 修行の上の心得をいろいろと示されるわけ。まあそういう時に問答も出てくるわけで、近頃はまあ提唱というて個人の示されたことをお取り次ぎするだけである。そうではなくって、その時その時の自習というものがなければならんはずで、臨済録の中でも一番大部分を占めておるのは説法で、実に、臨済が、修士の生粋のところを説法して示されている。近頃は明治以来、老子なんていうものは説法するもんじゃない、黙っとるもんだ、とんでもない考え違い。説法をしなくってなんで仏法がある。お釈迦様も四十九年朝から晩まで説法され、臨済もこうして常に説法をされておるので、近頃のように提唱という古い本を読むだけ、読むだけならいいが、講釈もろくにできずに、横に書き込んである個人の言葉をカンニングしとる。講座の上でカンニングをして提唱だな、とんでもないこと。法が分かっておったら解かずにおれんはずに、四番三種に示して曰くて、ある時は脱人不脱境、ある時は脱境不脱人、ある時は人境具脱、ある時は人境具不脱。全く独創だ。かつて個人の言わんことを臨済が立派にここに言ってのけてやる。しかも論理整然だ。臨済が若い頃、華厳の哲学を非常に研究したというが、華厳の思想がここにちゃんとにじり出ておるわけで、理北海、自北海、理事無下北海、自事無下北海、そういった四北海の形式がこういうところにも活用されておるわけで、ある時は脱人不脱境、ある時は脱境不脱人、ある時は人境不脱、ある時は人境不脱。信寿歴年ということが臨済の修士である。随所に主となるというか、主観と客観である。問題は主観と客観である。我々の生活は主観と客観しかないはずで、今日の人たちのように客観の世界にとらわれてしまうというと、主観というものを失ってしまう。人間の喪失だ、自己の喪失だ。人間が機械に使われ、マスコミに使われ、社会に使われて 自分の一生ってものは何にもない。それでは困る。というて客観の世界を無視して何をやっても構わん。自由だ。人間は自由だ。好き放題のことをして構わんというようなことになっても困る。その主観と客観との関係を実に円滑にその場その場でうまく使いこなしていくのが善というものでなければならん。主観と客観と本来から言うならば主観も客観もないはずで、主観も客観も一つものでなければならん。不二の明道でなければならんはずで、尺肉壇上一無為の信任あり、常に何じら諸人の面門より出入す。無為の信任が中へ入れば主観であるし、外へ出れば客観である。同じ無為の信任、外へ出れば客観の世界になって真羅万象となってそこに羅列する。内へ入れば作活自在の主観になる。そういう無為の侵入を一つ自覚していくことが臨在の修士でなければならんのである。その無為の侵入が中へ入って主観になるか、外へ出て客観になるか、その主観と客観との組み合わせを考えると与通りしかないというので、ある時は脱人不脱居、ある時は主観を忘れて客観の世界だけが実在として存在する。自分を忘れて相手が存在する。こういう場合がなければ子供が病気をして死ぬか生きるか、親は自分を忘れて徹夜で看病をする。自分はない。子供が自分で。脱人不脱居。ある時は脱居不脱人。ある時は客観を無視して主観だけが生きていかなければならん。そういう立場もお互いにはなければならん。人の前で意見を述べ、講演をするときには相手を無視して自分の思った通りを言わなければ、相手にかかわらず言うべきことは言わねばならん場合が脱居不脱人だ。役者が芝居を踊るのでも、舞踊家が舞踊をするのでも、お客さんなんぞ眼中にない。天上天下唯我独尊、自分一人の境外で思うままに踊っていくという場合がなければなら、思うままに歌っていくという時もなければなら、ある時は任侠愚達、ある場合にはその主観もなければ客観もない。こういう場合もなければなら、主観もなければ客観もない。これは最も禅の根源的な立場で、座禅三昧のところ、我もなくなれば世界もなくなると、そういうところを一つ経過してこんというと、 検証にならんな。任侠愚達。世界もなければ我もない。まあ、政治家なんていうものは随分頭を使うものであろうが、総理大臣が土曜日から日曜には箱根へ行って静養する、そういう静養も必要だ。この混乱した政局も無視し、総理大臣という自分の立場も忘れ、何もかも忘れて箱根へ行って昼寝してくるという境涯が人間にはなくちゃならん。なんぼ世界が混乱しても忘却する時間がなくちゃ。我も忘れ、この混乱した世界も忘れて悠々と昼寝のできるという境地がある場合には必要で、日露戦争の最中に旅人攻略がうまくいかなくて、参謀の小玉さんが非常に頭を使ってもうにっちもさっちもいかん、総司令官は大山巌、もう行き詰まってしまってどうにもならん時に大山だけがポカーンとして、小玉さん、もう戦争は済んだんですか、今日もやるんですか、というようなボケたことを言って、それで小玉参謀がすっかり元気を取り戻して、また積極的に働き出したっていう逸話があるけれど、どんな難局にぶつかっても戦争の真っ最中に今日も戦争をやっとるんですかというような、総司令官があって初めて日露戦争も勝てた。人生どんな難局に ぶつかっても昼飯食った後は昼寝するっていうぐらいな余裕と度胸が人間にはなければならん。ある時は任侠愚達、我も世界もない。ある時は任侠愚達、これはお互いの常識的な世界、我もあり世界もあるという世界、私もありあなたもおるという世界で、任侠愚達、我もあれば社会もあり仕事もある、これは当たり前の常識的な世界であるが、現代人はこの世界だけしか知っておらん。我もあり世界もある仕事もある、嬉しいこともあれば悩みもある、そういう世界だけしか知らんところに、臨在の目から見たら人生の四分の一しか知らんことに、人生はそんなもん、単純なものじゃないはずで、我もあり世界もあるという世界は我々の生活の中の四分の一だ。ある時は世界を無視して我だけで思うままに振る舞うという時もあり、ある時は我を忘れて相手に全てを捧げていくという場合もあり、ある時は我も世界もないという世界もある。我々の生き方はこの与党にあるはずである。どうじゃ、わかるか、人生には与党にの生活があるがわかるかな。ある時は脱人不脱教、ある時は脱教不脱人、ある時は任侠愚達、ある時は任侠愚不達、こうよ通りの人生があるがわかるかどうじゃって、こう言って臨在がみんなに示されたという、全く独創じゃないか、釈迦だるまもかつて言わんことじゃないか、こういう 言葉の吐けるところ、こういう説法のできることが語録というものでなくちゃな。時に相あって通った。この相は、後に臨済の法を継いだ、国父、至恵道者と言われた国父和尚であろうということに定評がなっておるのです。すると一人の僧が出て尋ねて言うのには、いかなるかこれ脱人不脱境と。説法は聞きっぱなしではいかん。本をすべて信ずるならば読まん方がいいっていう言葉があるし、すべてを信ずる者は読まん方がいい、読まざるにしか。説法も丸飲みにしたのでは、機関も同じ方で。ここに僧が出てきて、いちいち臨済の土手っ腹に体当たりをしていくとか。生きた説法があるである。相撲取りの稽古場みたいなものじゃ、サーブ使ってこい。皆弟子たちが体当たりでぶつかっていく。相当いかなるかこれ脱人不脱境だ。そのお示しのまず第一の脱人不脱境とはいかなることでござるか。人を奪って境を奪わず、主観である人間を奪って境を奪わないとは、一体どういう境地でござるか、どういう心境でござるか。しわく九日発生して地にしく二式妖怪発を垂れて白きこと糸のごとし。九日は、春のうららかな太陽で、暖かい太陽で、九日発生して地にしく西来て、春になって太陽は暖かになり、風は和やかになり、柳は芽を吹き、桜は花を咲かせる。九日発生して地にしく西行きだ。野も山も花盛りだ。見渡せば、柳桜をこき混ぜて、都ぞ春の錦なりけりというところで。見渡す限り柳は新芽を吹き、桜は花を咲かし、春風台頭とし、まことに結構な春だという。春景色で、そういう柳桜をこき混ぜて、都ぞ春の錦なりけりという春にもなるというと、みんな浮かれて花見に出かけるが、自分を忘れて花に見とれてしまう。その景色のために自分というものを忘却していく。妖怪発を垂れて白きこと糸のごとし。発を垂れてというから老人に決まってやる。白きこと糸のごとし。白髪の老人だ。白髪の老人が妖怪だと、赤ん坊だと。妖怪というのは、 2、3歳ぐらいの赤ん坊である。赤ん坊が長い髪を、真っ白な髪を垂れておるというのであるから、事故を忘却したとある。老人だか赤ん坊だか、赤ん坊だか老人だか、自意識というものがない。白髪の老人が赤子のような無心な境地になって花に見とれておるというのか。そういう境地が脱人不脱境だ。これはこれはとばかり花の吉野山だ。自分を忘却して、自分の年を忘れ、自分の体を忘れ、これはこれはとばかり花の吉野山。松島屋、ああ松島屋、松島屋。大自然にもうすっかり見惚れてしまって、自分というものを忘却したところだよ。そういう境地が脱人不脱境だ。そこに芸術があり、詩があるはずで、人生は知れなくてはなら、人生そのものが芸術でなくちゃなら、自己を忘却して大自然の中に没脚をしていく。ああ実にいい境地ではないか。九日発生して地に敷く錦妖怪、発を垂れて白きこと糸の私だ。まあ美しい臨在も、もうこれ立派な七言の詩になっておるわけである。とっさの場合にこういう詩が出てくる。臨在も立派な詩人だ。いかなるか脱人、これ脱人不脱境だ。ことうるに直ちに死をもってする。日本ならば直ちに和歌が出てこなければ、歌をもって答える。俳句をもって答える。しかしこれは何も自然に限ったことはない。仕事の中に自己を忘れることも脱人不脱境で。自分の仕事に没頭して自分というものを忘れていくこと。学校の先生ならば、教育のため、子供たちだけが自分の頭にあって自分というものを忘れていけることだ。事業家ならば事業だけがそこに実在して自分を忘れておれること。九日発生して地に敷く錦、妖怪発を垂れて白きこと糸の私。お茶人ならば茶席へ入って、釜の松風を聞いて静かに自分を忘れておれる。そういうものがお茶というものでなければなら、いかなるかこれ脱人不脱境しいわく。九日発生して地に敷く錦、妖怪発を垂れて白きこと糸の私。そういわくいかなるかこれ脱境不脱人。しからば客観を奪って主観を生かす。客観の境を奪って主観の任を奪うということはどういうことでござるか。しいわく王令すでに行われて天下にあまねく。諸軍災害に援陣をぜす。王令というのは政府の命令だ。政府の命令がよく行き届いて天下にあまねく行き渡って、 世界が平和になって、災害は国境の方であるが、国境の方の将軍が援軍を絶す。援軍というのは、老炎馬人という。煙はのろしで。昔は、今日のように、電話もなければ、電報もない、連絡機関がないので、軍隊が、守備隊が、急を告げるときには、敵が出てきたという急を告げるときには、のろしを上げる。十里先で、守備隊がのろしを上げると、その次の十里こっちでまたのろしを上げる。またその先でのろしを上げる。そうしてざっと直ちに本陣まで急を告げて知らしていくというのが、のろしというものである。こののろしには、狼の糞を使うということ。狼の糞を燃やすというと煙がまっすぐに上に立つ。煙がまっすぐに上へ立ったら敵が来たのだと。それと言ってみな構えなくちゃならんが、それが次から次にも今日の電話のごとく伝わっていくのです。チリは馬人であるから、戦が始まるというと馬があちらこちら走ると埃が立つ。将軍災害に援軍を絶す。もう世の中が太平無事になって、もう敵が攻めてくるというようなこともなくなって、のろしも馬人も必要がなくなってくる。国境あたりの兵隊守備隊の将軍がもう何にも用はなくなってしまう。暇で困る。仕事がなくなってしまって人間だけが余ってしまう。暇で困る。好きなことをやらなきゃしょうがない。魚釣りでもやるか、山行ってイノシシでも撃つか、ゴでも撃つか、思うままなことをするより仕方がない。いかなるかこれ脱境不脱に、客観の世界がなくなって主観だけが残ったとしたら、それは一体どういう世界であるか。おれすでに行われて天下に山根く将軍災害に援軍を絶す。世界が平和になってしまって戦争がなくなってしまって、鉄砲も槍もいらんようになってしまって、将軍が暇で困る。どうして毎日時間を送ろうかという境地が、任を奪わず、境を奪って任を奪わず。そこでその任が何をしていくかということが問題であろう。よく言うことであるが、生産がこれからどんどん向上して、一週間に5日働けば結構、1日に5時間働けば結構だということになってきたら、時間が余る。その余った時間、主観だけが残されたとしたら、一体何にその時間を使っていくか。主観は一体何をしだすか。人間は一体何をしたらいいのか。余った時間をどう使っていくか。こういうことが将来の問題になるであろうと思う。客観の世界を奪って主観だけが残る。その主観は一体何をしていくか。思うままなことができるはずで、囚われる客観がないのである。 誘惑をする客観がないのである。主観が思うままのことができる。行かんと要すれば行き、座せんと要すれば座す。うとうももうものりの声、そういう境地が客観を奪って主観を奪わんという境地である。御礼すでに行われて天下にやまねく諸軍災害に援陣をです。そういわくいかなるか、これ任侠領具だつた。それならばその任も教も二つながらないところはどうでござるか。主観も客観も奪ったというところはどういうところでござるか。殿うれば我も仏もなかりけり、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏というところである。はじめは我もあり、拝む我もあり、拝まれる仏もあって念仏を唱えたであろうが、唱えておるうちに我もなくなり仏もなくなって南無阿弥陀仏だけだ。殿うれば我も仏もなかりけり、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。我もなければ客観の世界もない。両方とも奪ってしまう。覚念無償だ。覚念無償という境地。迷惑不思議。いかなるかこれ正体第一に、迷惑覚念無償。かられっとして、何にもない。真に対するものはたそ、不思議、知らんわい。そういう境地。主観もなければ客観もないという、天空快活という境地。いかなるかこれ任侠領具だつ。四枠平分絶身独唱一方だ。平分というのはところの名前である。平州分州だ。これは三世章の大元の十里馬鹿西の方に今日も分州というところは、平州分州、中国の中央から見るというと、もう非常なこれは極地である、辺地である。その平州と分州に五元斎という男が立てこもって無音をして、そうして中央と音信を絶ってしまって、平分絶身だ。平州も分州ももう中央から音信が絶たれてしまって、どうなったかわからん。土地がどうなったかわからんと同時に、そこに立てこもっておった兵隊たちが一体どうなったのか、さっぱりわからん。任も教もなくなった。平分絶身独唱一方だ。ちょうどこの戦争中にもあった。アッツ島に立てこもった山崎大佐が、あのアッツ島の守備隊が総攻撃を送って、もう音信が絶え、最後の無電がもうとても助からん、これで玉砕をするより仕方がないという最後の無電があったっきり、後がわからんようになった。もうおそらくみんな死んだであろうと。アッツキスカだ。アッツキスカが最後の音信を絶って、山崎大佐はじめ兵隊がどうなったかわからん。こういう境地だ。平分絶身独唱一方だ。神大寺塵一つない。 客観の世界などは何にもないと。客観が何にもないと同時に自分というものも何にもないと。本来無一物と。学年無償と。こういう教授。そういう世界も一つ味わっておかなければな。むしろこの任侠両具立つというところが無事の根源でなければな。平凡絶身読書一方だ。そういわくいかなるかこれ任侠両具立つと。しからば主観も客観も任も教も共に奪わずというところはいかなるところでござるかな。我もあり客観の世界もある。我もあり何時もある。我もあり仕事もある。当たり前の社会生活、常識的な世界、いかなるかこれ任侠具不脱。我もあり社会もあるというところはいかなる世界でござるかな。しわく王法殿に登れば野郎を犯して、天皇さんが即位式をして紫宸殿で玉座に登られるというと、総理大臣が音頭を取って天皇陛下万歳、日本中が万歳とやるという。